恐れてはならない。私自らあなたを助ける。一人で夜道を歩いていると、背後に気配を感じます。誰かに後をつけられているようです。立ち止まると、足音も止まります。足を早めると、背後の足音も早まります。あなたは走り出し、近くの友人の家に駆け込みます。友人がドアを開けて迎え入れてくれると、あなたはほっとして深いため息をつきます。これと同じ経験をしたことはなくても、生活の中でいろいろな不安を感じることはあるでしょう。一生懸命努力していても克服できない弱さがありますか？失業してかなり経つのに、なかなか仕事が見つかりませんか？歳をとって健康上の問題を抱えるのではないかと不安になりますか？他にも心配なことがあるでしょうか？どんな問題に直面しているとしても、不安を打ち明けられる友、必要な助けを与えてくれる友がいるなら、心強く感じるのではありませんか？あなたにはそのような友がいますか？イザヤ41章8から13節によると、アブラハムの友となったエホバは、あなたの友にもなってくださいます。10節と13節で、エホバはご自分のしもべたちにこう勧めておられます。恐れてはならない。私はあなたと共にいるからである。周りを見回すな。私はあなたの神だからである。私はあなたを強くする。私はあなたを本当に助ける。私は私の義の右手であなたを本当にしっかりと捉えておく。私、あなたの神エホバはあなたの右手を掴んでいる。あなたに恐れてはならない。私自らあなたを助ける。というその方が、私はあなたを本当にしっかりと捉えておく。安心感を与える言葉ではありませんか？エホバが述べておられる例えを思い描いてください。あなたはエホバと手をつないで歩いているのではありません。そうだとすれば、エホバの右手はあなたの左手を握っていることになるでしょう。しかし実際には、エホバはあなたを難しい状況から救い出すかのように、ご自分の義の右手を伸ばして、あなたの右手を掴んでくださいます。そして、恐れてはならない、私自らあなたを助ける、という保証の言葉を述べて力づけてくださいます。あなたにとってエホバは、困難な時に助けてくれる愛情深い父親、また友のような方ですか？エホバはあなたに関心を払い、あなたの幸せを願い、あなたを助けたいと思っておられます。難しい問題があっても、安心してほしいと願っておられます。あなたを深く愛しておられるからです。エホバは確かに、苦難の時に容易に見出される助けです。詩編46編1節。過去の過ちに罪悪感を覚えるとき。過去の過ちを忘れられず、神は許してくださっているのだろうかと悩むことがあるかもしれません。そのような時は、若い時に咎を犯したことを認めた忠実なヨブについて考えてください。詩編作者ダビデも過去の過ちについて悩み、私の若い時の罪と反抗とをどうか思い出さないでくださいとエホバに懇願しました。詩編25編7節。不完全な私たちは皆、罪を犯したので神の栄光に達しないのです。ローマ3章23節。イザヤ41章にある言葉はもともと古代イスラエル人に対して語られたものです。彼らは重大な罪を犯したため、エホバによって裁かれ、バビロンへ流刑にされました。それでもエホバは、イスラエル人が悔い改めてご自分のもとに帰るなら彼らを救い出すと約束されました。今日もエホバは、ご自分の恵みを得たいと真剣に願う人に、広い心で接してくださいます。タクヤの経験を考えてみましょう。彼はポルノを見たり、マスターベーションをしたりする、汚れた習慣を断とうと努力していました。しかし何度も誘惑に負けてしまいました。タクヤはどう感じたでしょうか？こう述べています。自分は本当に無価値な人間だと思いました。 でも、エホバに許しを必死に祈り求めると、エホバは私を泥沼から引き上げてくださいました。エホバはどのようにタクヤを助けられましたか？タクヤの回収の長老たちは、誘惑に負けてしまったらいつでも電話をするようにと言いました。長老に電話をするのは簡単なことではありませんでした。でもそうしたとき本当に強められましたとタクヤは言います。長老たちはタクヤが巡回監督の牧羊訪問を受けられるよう取り決めました。巡回監督は、今日私はたまたまここに来たわけではありません。長老たちが兄弟を選んで牧羊を受けるようにされたのですと言いました。タクヤはこう述べています。罪を犯していた私に、エホバはご自分の方から長老たちを通して助けを差し伸べてくださったのです。タクヤは霊的に進歩して正規開拓者になり、現在支部事務所で奉仕しています。神は罪悪感に打ちひしがれている人に手を差し伸べ、その人を起き上がらせてくださるのです。仕事が見つからないとき、失業して次の仕事がなかなか見つからないために不安を感じている人もいるでしょう。何回も仕事の面接に行き、その度に断られるとしたらどう感じるでしょうか。自尊心を失ってしまうかもしれません。エホバはどのように助けてくださいますか？望むような仕事をすぐに与えてくださらないとしても、ダビデ王の次の言葉を思い出させてくださるでしょう。私はかつては若者であったが、私もまた年老いた。だが、義なる者が完全に捨てられるのを見たことも、その子孫がパンを探し求めるのを見たこともない。詩編37編25節。エホバは、あなたを貴重なものと見てくださり、義の右手を伸ばして、ご自分に使い続けるのに必要なものを与えてくださいます。コロンビアに住むサラは、エホバからの助けを経験しました。サラは一流企業で忙しく働き、高い給料をもらっていました。しかし、エホバにもっとお使いしたいと思い、仕事を辞めて開拓奉仕を始めました。でも、パートタイムの仕事がなかなか見つかりませんでした。それで、小さなアイスクリーム店を始めましたが、徐々に資金が減ってゆき、店を閉めなければなりませんでした。その後の3年は長く感じられましたが、エホバのおかげで頑張ることができました、と述べています。サラは、本当に必要なもので満足し、次の日のことを思い煩わないようにしました。やがて、以前の雇い主から電話があり、元の仕事に戻るのはどうかと誘われました。サラは、パートタイムで働くことや、宣教や集会の時間を優先することを条件に、その申し出を受け入れました。以前のような収入はありませんが、開拓奉仕を続けることができています。エホバの愛ある見ての働きを感じました、とサラは語っています。年を取ることに不安を感じるとき、多くの人は年を取ることに不安を感じるかもしれません。退職間近になり、これから先、経済的に十分やっていけるだろうか、とか、病気になったらどうしようか、と心配します。おそらくダビデと思われますが、詩編作者はエホバにこう嘆願しました。老齢の時に私を見放さないでください。私の力がまさに衰えてゆく時に私を捨てないでください。詩編71編9節。年齢を重ねてもどうすれば安心感を抱けますか？神への信仰を培い続け、必要なものは与えられるという確信を持つことです。これまで経済的に豊かな生活を送ってきたなら、生活を簡素にし、より少ないもので満足する必要があるかもしれません。肥やし飼いにした牛を食べるよりも、野菜の料理を食べる方が楽しく、健康にも良いことに気づくでしょう。箴言15章17節。エホバに喜んでいただけるよう努力するなら、年をとってもエホバは必ず養ってくださいます。65年余り全時間奉仕に携わってきたホセとローズの例を考えてみましょう。二人は何年もの間、24時間の介護が必要な ローズの父親を世話しました。また、ホセはガンの手術をし、化学療法を受けなければなりませんでした。エホバはこの忠実な夫婦に、どのようにご自分の右手を伸ばされたでしょうか。同じ改宗の夫婦、トニーとウェンディを通してそうされました。この夫婦は、ホセとローズに部屋を貸すことを申し出ました。以前から開拓者に部屋を無償で貸したいと思っていたのです。何年も前、高校生だったトニーは学校の窓から、ホセとローズがいつも野外奉仕をしている様子を見ていました。熱心に奉仕する二人の姿を忘れることはできませんでした。トニーとウェンディは、エホバに人生を捧げてきたこの夫婦に、ぜひ部屋を貸したいと思ったのです。これまで15年間、ホセとローズを助けています。今では80代半ばになるこの老夫婦は、トニーとウェンディをエホバからの贈り物と感じています。エホバはあなたにも義の右手を差し伸べておられます。あなたは、恐れてはならない、私自らあなたを助けると約束しておられる方に手を伸ばしますか？記事の終わり。